Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組。それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、8月もお盆過ぎまして、もう後半になりましたけれども、ね、皆さん
夏バテなど大丈夫ですか？
ね、夏のお疲れがこれからちょっとずつちょっとね出てきますし、クーラーね、ちょっと体冷えたりとか、はい、ね、ちょっと体調気をつけて、
こんな冷やしすぎないように。
そうですね、なんか温かいものもね食べながら、はい、今日もなんかホットなものをね、横に置いて感じる30分ご一緒できればと思いますけれども、今月のテーマは新しい扉を開くということでですね、5週にわたってお届けということで、今日もどうぞよろしくお願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。パーソナリティは魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッター和音がお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。8月22日、はい、今日皆さんね、いかがお過ごしでしたでしょうか？
ね、
ねえ、うん、暑い、まだ秋の夜長ではないですけれどもね、
真夏
だいぶ暑いですよね。関西年々暑くなっている気がするんですけど、
全国的にね、
ねえ、本当にもう体温よりも上の気温がいつもね、日常になってきましたよ ね。本当にあの湿度が、私よくあの札幌の、ね、北海道の方に、
北海道も暑いんじゃないの？
暑いんですよ ね。
涼しいはずの北海道は
本当にこの夏前もね、39度とかね、なんかびっくりするようなあの十勝とか、あの
恐ろしい、
はい、ね、道東の方ではそんな気温も
湿度はどうですか？
湿度はないんですよね、あまりないので、まあ、どちらかというとちょっと乾燥肌になるっていう、まあ、カラッとしてて、私たち関西の人はね過ごしやすいんですけれども、まあ、札幌の方とかはね、やっぱりこうお肌が逆に関西に来ると潤うって言ってました
ね。湿度で
潤うね、本当にあのまつげも落ちてきそうな感じですけれどもね、それぐらいのこう湿度とね、もう本当にあの京都とかもねすごく暑かったりします。
いや、京都は本当夏暑く冬寒い、盆地だからかね。
そうですかね、やっぱりちょっとね暑さがいろんな場所で違いますけど、皆さん熱中症もね、お気をつけになってくださいね。
水分補給大事よ。
そうですね、ちょっとね気づいた時にはちょっと潤すということでね、まあ、心も体も潤しながら、はい、今日も感じる30分
ね、
ご一緒したいと思うんですけれども、
はいはい、
8月は新しい扉を開くということで、1週目はですね、新月にあたり、ね、うまくいっている人の考え方から非現実的な期待を持たないというね、うん、フレーズをお届けいたしまして、
うん、
そして2週目の8月8日にはですね、ワオンちゃんのね、とても古き
ゲストさん
ともですね、もう 4,5 年ぶりにお会いされたということで、はい、ね、MC やそして話し方もね、伝えてらっしゃる朗読教室の講師もして活動されているフリーアナウンサーの吉田恵美さんにご登場いただいて、はい、ね、絵本のたくさんのドアというのを、ね、読んでいただきましたけれども、本当にね、あの絵本のこういう番組もね、作っていただけたらすごく、
恵美さんがパーソナリティで
ね、いいですね、はい、なんかそういう癒しの時間もなんかお届けできる番組が増えるといいなと、
うんうん、
はい、私たちパーソナリティも思っておりますので、うん、ぜひね、恵美さん、
はい
はい、ご一緒していただけると
段取りしますんであ
の皆さんもね、あのリスナーで聞かれていらっしゃる方もですね、あのぜひ
発信されたい方も、
ね、
いいツールだよね、インターネットラジオって。
そうですね、うん、そしてあの一度そういうのをこう体験してみたいっていう方は、うん、ぜひゲストに
ね、
お越しいただく、もしくはあの見学も受け付けておりますので、
はいはい、
こちらの西宮スタジオの方もねぜひあの足を運んでいただけましたら、一緒にこのね今の感じをです ね、あの逆にこう聞く側だけじゃなくてね、また体験していただけると、うん、はい、いいんじゃないかなと思います。
全然違うから、聞く側とやる側はまたゲストに出るのも違うよね。
そうですよ ね、
それぞれの立ち位置で。
やっぱりゲストに出るときまたドキドキしますし ね、いつもまあいい緊張感の中でさせていただいておりますけれども、
うそうだよ、
ね、はい、もう新しい扉をね開きたい方はぜひ
ぜひ
ぜひ自分の音声を自分で聞くっていうことにも慣れていただくとね、
うん、愛ちゃん自分の声聞くの嫌ってね。
そうなんです、ね、私ものすごく嫌で、
今でこそ慣れたけど、そういえば
今でこそね、何かしながらでも聞けるようになりましたけども、もう本当にね、あの落ち込むことが多かったですね。
あ、そうだったの、
はい、
素敵な声なのに
ね、ありがとうございます、う
ん、癒しボイスと言われているのに
ありがとうございます、受け取ることができるようになりました。
受け取ってよかった
な、はい、ぜひ皆さんもね、どんどん自分のことが好きになる側面が増えていきますのでね、
うん、
歌うことが好きじゃないとかね、あの皆さん自分の声嫌いっていう方も結構いらっしゃいます、
ね、結構いらっしゃるかもね、
うんうんうんうん、でもこう客観的に聞いていくことで自分の声を自分で聞くことを慣れていくと、
うん、普段話してる声と聞く声って違うもん、
違います
ね、そこへの違和感だと思うよ。
うーん、
それは間違いなく。
なるほどね、
うんうん、
そうやってこう聞いていくとね。
でも私はもうなんせヘッドホンから聞こえてくる自分の声は嬉しいゲストに来た時から大喜びしてた。
なるほど、ね、
人なんで。
なるほど、
はい
ね、ラジオやりたかったって言ってらっしゃったので、ね、
ありがとうございます。
いい選択しましたね、
はい、
先週お届けしました。
そうそう、全部
賢明な選択をする ね、はい、もうラジオを選ぶというね、
即決した、
もう気分が良くなってます
からね。それは愛ちゃんが言ってたから叶ってるから、ありがとう ね、
こちらこそでございます、うん、ありがとうございます。もう本当にね、こういうご縁も引き合わせでね、本当にそれを選ぶか選ばないかも、
そうですね、
またね委ねられているっていうことなので、うんうんうん、まあ、期待せずにね、
え、
あのやりたいことをやるっていうことで、
はい、そこだし、は
い、またね、私たちも一つずついろんなチャレンジをしていきたいと思いますので、どうぞあの生温かくには思っていただきたいと。
生温かくなの
本当に3年目をね、もう
ゆるゆると、
ゆるゆる と、
ゆるゆると、
はい、気づけばそんな回数をね、
目に入ってるから ね、
はい、
ね、
させていただいております。皆さんのおかげですので、はい、またね、今日もよろしくお願いいたします。そして今月はですね、夏のハワイアンをお届けするということで、今日もハワイアンシンガーのけいこさんの、はい、作品アルバムからお届けしたいと思います、
はい、
アルバムクプラウからですね、クイポイカヘプエオネ。
くイライラ構わない浮気に奥まわいかなへれ
届けしてするうまくいっている人の考え方は自分で考え自分で決める。私たちの周りには無料アドバイスをしてくれたり私たちに代わって決断を下してくれたりする人が嫌というほどいる。こういう人たちの特徴は成功とは縁がないということだ。にもかかわらずこの人たちは他人の人生について助言をする資格があると思っているらしい。しかし、たとえこれらのおせっかいな人たちが幸せな成功者であったとしても、彼らに決断を代行してもらうことは得策ではない。その理由は3つある。第一に、あなたの人生を一番よく知っているのはあなた自身だということである。あなたが抱えている問題に対処するには、他人の解決策よりもあなたの解決策の方が 適切であることが多い。第二に、もし他人があなたに代わって決断すると、物事が他人の思うように展開し、あなたの望んでいることが得られなくなる恐れがある。最後にと言っても、これが一番重大な理由なのだが、あなたの人生を他人の決断に委ねてはいけないのは、他人に決断を代行してもらっていると自分で決断する習慣が身につかなくなるからだ。もちろん他人のアドバイスに耳を傾けることは大切である。しかし、誰のアドバイスを聞き入れるにせよ、あなたの取った行動の結果は最終的にあなた自身の人生に返ってくることを忘れてはいけない。あなたの決断が完璧であるとは限らないが、いつも他人の判断ばかりに頼らずに、自分で間違いを犯しながら何かを学び取る方がいい。うまくいく考え方、自分で決断することが一番自分のためになる。以上です。
はい、ありがとうございます。シンプルですよね。
シンプルですね。
自分で考え、自分で決める。
そう、だけどそのアドバイスを聞くことは全然 OK だと思うわ。
そうですね、
で、どうしたいかよ。
そう皆さんすごくね、やっぱり幸せになってほしいし、良くなってほしいし、笑顔でいてほしいって思ってる、その最善の一番自分の中の最高の答えをですね、みんなアドバイスとしてくれるわけですよね。
そう、その方の価値観でね、もちろん。
そう、なのでそれも一旦受け入れる、だけどもそこから選択するのは、あなたが決めることっていうことですよね。
そこが大事よね。
それで採用ならばそれで OK ですしね。本当にあの誰の人生なのかっていうことが、
ね、誰の人生か、
出てきますよ ね、 ね、もうこう例えばちっちゃい頃にね、親から全部、こういう風にして、ああしてこうして、ああしてってね、
段取り
レールをずっと
引かれてました。私
いるとですね、特にあの長女気質の人ね、
イエス私、はい、手挙げる、
はい、私もですけども、はいね、この1周目の、の待っているっていうね、待ちの姿勢っていうのも一つですけれども、何か言われるまで待ってしまう癖っていうのが無意識についていることって、結構このご家族の中のこの長女、長男とかっていうこのポジションによって割と習慣化していることってあったりしますね。で、まあ、気づくとですね、あの何かこう答えを待ってたりとか、誰かが何かを言ってくれたり、あと察してもらえるのを待ってたりとか、ね、ありませんか皆さん。
ありませんかね。
でもそこはこう大人になってくるとね、あ、察すの待ってもダメなんだなとか、あ、待ってても来ないんだなとか、いろいろこう学びますよね。で、その人の何かに任せてしまって、実は全然違う期待とは違うところに来てしまったりとかして、なんかそれをでも人のせいにはできなくて、っていう苦い経験があった人もね、きっと何人かいらっしゃると思うんです。
ね、
あなたの人生を一番理解しているのはあなた自身であると。
答えも自分しか知らない。
ね、仮にね、先週のワンちゃんみたいにモヤモヤしようとも、
はい。
自分が何を選ぶかというね。
そうよね。
誰かが身代わりで決断してくれることは楽かもしれないけれども、でもそれはもしかしたらその後自分自身が、あ、こっちだったらよかったなって思うことの、まあ、判断になるかもしれない可能性があるということも、
そうよ、さらなるモヤモヤにつながる可能性もあるでしょ。
まあ、そこのリスクも引き受けた上で乗るっていうのは OK ですよね。でもいずれにしても人のせいにできないっていうことはあるってことなので、まだったら誰の決断が一番納得がいくかっていうことですね。
外側の答えに対して、ね、アドバイスだったり受けた時に、そこに対するモヤモヤ、モヤがあったとしたら、それは絶対そっちじゃないでしょ。でもなんか そうかなとか言いながらそっちを選択する場合もあるやん。
違和感がもう分からなくなる時ありますよ ね, ねもう自分では決めきれない時もありますよ ね, そ う, よね、まあ、そういう時はもう本当に委ねるといいと思いますね、
うんうんうん、
あのもう究極になったら私はもうサイコロ振ったりとか10円玉投げたりとか、
いいかもな、
あのもう網だくじしたりとか、そうなんです。もうそれでイエスって乗れる時ってある意味すごくこう手離れしてるんですけど、それが出ても悩む時あるんですよね。
うん、
その勇気に乗れないというかね、はい、
だけど失敗し選んだものをがによって失敗したとしてもそれもありっていうことよ。
そうですね、どっちみち幸せにはなるんですけども、
そう、
まあその どれぐらいの距離なのかっていうのはまあちょっと見えないですけどね。でもまあ何かの選択をしてもやっぱりこうモヤモヤしたり何か自分の中で違和感があるってことは、答えはちゃんと自分の中に持ってるっていうことなので、
本来ある、
まあそれを最初からまっすぐに採用できるかどうかっていうところですよ ね,、
ね、
答えはちゃんと自分の中に皆さんあるんでね、
ある、もうすでにある、
はい、すでにある、でもそれをすることがもしかしたら怖かったりとか、
そう、ね、
それをすることによって何か周りからこんな風になるかもって思い込んでることがあると、そこは、それをしない方の選択をいっぱい考えていくんですよね。
そうですよ、マインドはそっちを、そっちに行きがちよ、
ね、そうなので、本当はどうしたいのかっていうね。
いや本当はどうしたいのか、自分磨きですね。
うん、ね、この1日に1週目にお届けしましたね、本当はどうしたいのっていう質問、そこにもつながってくるかなと思うんですけれども、
つながる、
自
分で決める癖をつける、決めれない方は、
はい、
決めていいんだよ、
決めれないんですとかおっしゃる方いるんですけど、まあ、そう言いながらお店でいろいろオーダーしてますよねってよく言うんですよね。はい、あのきっとね、あのレストラン入って決めれないんですって言ってないと思うんですよ、
はい、
今日はこれ食べたいからここに行こうって決めてるはずなので、
そうよね、
はい、まあのね、何が食べたいかわからないっていう時もわ、からないなりに、じゃあ今日はご飯やめとこうとか、まあ、何か決めてますよね、
決断があるはずよ。
そうなんです、できっとなんか漠然と誰かに何か私何食べたいと思うみたいなあんまり聞く人いないと思う、
いないいない、
そんな、いや今日は中華やと思うよとか言われてねいやそれは嫌やわとか言って結局自分の中で
結局はあるもん
だって、だったら聞かないでって言われたりすることが
ね、
で決まってるんですよね、
すでにね、
すでに、こう何でもいいとか言われるとね、何でもは良くないとかね強く言ってしまったりしませんかね。
ですね。
なので答えは必ずちゃんと自分の中にありますので、
そう、
はい、なので、まあ、他人の中に答えを探し求めないっていうことが、まあ、より自分自身のいい選択にねつながっていくんじゃないかなと、そして、まあ、本当にちっちゃいことでいいので自分で決めるっていうことをね、
癖づけね、そこも決められない人、
そうですね、
決めたらあかんと思ってる、あのパターンを持っていると、決めれないから、いいのよ、決めていいよ、
ね、それでなんかすごいこと大変なことになったりとかは、そうそうないのでね、
はい、
はい、
決める勇気もいるかもしれないよね。
でどっちみちうまくいくんだとしたらそれどうとか、なんかそのすごくこう決めることにプレッシャーかかってる時は、あのみんながそれいいねって言うんだったらどうしたらいいとかっていうふうに聞いてあげると、ちょっとこう自分の中の選択肢の幅がね広がりますよね。
そうやね、
もうこれしちゃうともうなんか命が危ないとか
危険やそれ
ね、でもあのよくこう、まあ、過去性っていうねところの部分でいきますと、あの過去そういう選択をしたりとかそういう決断を思い切ってした時に、すごく大変な目にあったりとかっていう記憶を持ってらっしゃる方ってね、今世でもそれを持ち越してて、
恐怖だからよ、
そうなんですよ、体がねそのことに反応して、そういう決断をやっぱりする時にね、ブレーキかかりやすかったりするんですよね、なのでその時はもうあの今違うよっていうことをご自身の体やご自身に、まあ、届けてあげてほしいです ね,
そうやね、
はい、 今ここしかないとはいえど、そういう記憶を持ってらっしゃる方は、はい、やっぱり細胞がね覚えてますし、体がね、
う
ん、その反応で
条件反射的に、
ね、設定しちゃってるってことなので、うん、まあ、それを自分自身でね、もう今違う
時代、リセットして、
そう時代が違うよとかね、あの時こうだったけど、うん、もうそうじゃなくていいよって、うんうん、自分をこう緩めたり癒したりしてあげれる、うん、許してあげれるっていうことをね、うん、ちょっと声かけしていただくと ね、はい、自分の選択肢がまたこうゆるっと広がるんじゃないかなと、
し楽になるよね、
うん、はい、うん、なので本来はスムーズに決断ができるのが、はい、あなたらしく、そして自然体っていうことであるなら、うん、まあ、何かそこでねちょっとこうストップかかったり、うん、ちょっとなんかなんかこうね詰まるような感覚があ
ったら、うん、ストップアウトになってる何かがあるかもしれないですね。
そうですね、うん、その時にはそのできない自分を責めるんじゃなくて、あ、そういう時もあったかもねって、でもそうじゃないよっていうことをね、なんか優しく自分に、うん、はい、言ってあげれるといいんじゃないかなと思いますね。
自分に優しくでいいです、
うんうん、そして間違えていいよっていう、
間違いもあっていいよ
、はい、
失敗してもいいよ。
正しさでね、私たちはこう正しいことを選択することをこう、うん、無意識にね、うん、やっぱり余儀なくされてきたっていうか、いつも正しいことをっていうこと、正解をねすごく求めてきましたけれども、うん、まあ、それよりも、まあ、気分が良くなる方とかね、なんかこっちの方がワクワクする方とか、
前回お届けしたよな、
はい、
そっち、
そうですね、うん、なんかこっち幸せだなって、うん、あなた自身が思う方を、方を、ね、まあ、チョイスできるならどっちかなとか、
うん
うんね、合ってるか間違ってるかでね見ちゃうとすごく厳しい選択になります、ね、
ガチガチになっていっちゃうよ。
そうそうそうそう、ね、うんうん、こっちの方がなんとなくなんか広がる、膨らむなとかね、うんうんうん、楽しそうだなとか、ね、嬉しそうだなとかね、なんかちょっとこう感情的な、感覚的なことですけれども、うん、まあ、そういう軽くなる方をね、
そうです、
はい、よりスムーズに自然体で本来いるならどっちかな、うん、みたいな感じで決めていただくのも一つかなと、ね、はい、思いますので、うん、今日は自分で考え、はい、自分で決めるというフレーズをお届けいたしました。ありがとうございます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
はい、ね、今月も素敵なフレーズがたくさん並んでいますけれどもね、はい、ちょうど2週目にね、エミさんに絵本を読み聞かせいただきましたけれども、はい、その朗読の中の、ね、絵本の、たくさんのドアの中からですね、最後には、ね、いろいろ迷うこともあると思うけれども、最後には、うん、あなた見守られていますよ。
そうよ、見守られてるよ、
ね、何があろうと見守られてるって、うんうんうん、メッセージがね、
間違いないそれは、
はい、あったので、うん、どちらを選んでも、はい、ちゃんと幸せに導かれていく選択になるんだよっていうことは自信を持って ね、いただきたいなと、うんうん、なのでもう分からなくなったらもう委ねてしまうっていうのもね、一つの選択
そう、
そしてちょっと横に置くっていうのもね、
それもね、
はい、うん、二者択一ではないっていうことですね、はい、うん、横に置いておくっていうのも一つの選択なので、うんうん、今決めないっていうことも正解だったりしますしね、
そうそうそうそう、
はい、なので、まあ、何かひょんなタイミングでパッと決めれる時もありますので、ね、ね、決めきれない時はもしかしたらタイミングじゃないのかもしれませんし、しい、はい、まあ、そういう、ね、自分とちょっとこう長くね、スパンを持って見守っていただける、ね、自分自身で
余裕、
はい、
大事、
ね、ゆとりがね、やっぱりその時大事ですね、うん、まあ、暑くなるとちょっとイライラしてくるんですけども
カームダウンカームダウン、
はい、ゆとりを持ってね、来週もお届けしたいと思います。
ゆるりと行こう、
はい、
はい、
それではこの番組は魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。
would I pay to spend a day